次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、伊藤健二議員。リニア中央新幹線工事について。担当、都市政策課、環境保全課。瑞浪市で水枯れが発生、本市でも井戸水の濁りや水位の低下が起きており、水枯れを心配している。地下水位の変動はどうか、水枯れが発生したらどう対応するのか、24時間実施するシールド工事の夜間騒音振動への懸念もある。1、対策計画の策定。2、観測井戸の水位やトンネル湧水のデータ。3、夜間の工事の中止。これらを JR 東海に求める考えについて問う。との質問に対し、1、水枯れについての行動計画や対策計画の策定を事業者に求めることにつきましては、今回の岐阜県において発生した事象に対する事業者の対応等、状況を注視していきます。2、観測井戸水位及びトンネル湧水のデータについては、すでに事業者に対し定期的な提供を要請しています。3、夜間工事に関して苦情申し立てがあった際には、本市で状況調査を行い、適切な対応を事業者に要請していきます。との答弁がありました。その他に、鍵屋地下堰堤について、PFAS 汚染について、サピエ図書館について、修学旅行について、小中学校への緊急連絡方法についての質問がありました。次に質問者、向井派、鈴木昭則議員。小中学校の教育環境について。担当、学校教育課。近年の社会の変化により、不登校の児童生徒数は爆発的に増加しています。当市においては、令和5年度は前年度から約200人増え、小学校2校分に相当する1028人となりました。学校教育の在り方を見直し、特色ある学校づくりを進める考えと、不登校当事者への学びの場として、学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校、を設置する考えについて問う、との質問に対し、不登校児童生徒の教育機会を確保するためには、個々の状況に応じた選択肢があることが望ましく、学びの多様化学校もその一つと認識しています。しかし、その設置にはメリットを十分に検証し把握した上で、専用施設や専門性の高い教員の確保、特別な教育課程の編成などの課題を解決する必要があります。今後、小中学校の適正規模等を検討する中で、国や県の動向を注視し、他自治体を参考に調査研究していきます。との答弁がありました。